車上スモーキーカールズです。
あ、ボストンの滝波でございます。こんにちは、はい。
今回もボストンの、東京トランプさんに、はい、おいでいただいてますんで、よろしくお願いします。サトルさんとイッコさん、
よろしくお願いします。
今回はですね、お二人のアメリカでの活動の話に関してちょっとお聞きをしたいなと思ってるんですが、はい、まず2000年の7月ですか、ファーストアルバム、ロングウェイフロムホームっていうのを、まあ、リリースされたというふうに僕は理解してるんですけど、これは正しいですか？
7月でしたかね。
はい。
その辺の月まで記憶ないですよ。2000年
は正しい。はい。このファーストアルバムを出すまでの、その、まあ、キャリアの積み方とかですね。まあ、いろいろあったと思うんですけども、どんな感じだったんでしょうね。
まあ、最初はやっぱり、はい、ローカルなバーとかにコンタクトを取って、で、ちょっと演奏させてくれという形で出ていくわけなんですけれど、はい、やっぱり、売り込むにしても何にしても、自分たちのこのレコーディングがないと話にならないと。そうですよね。っていうのもあって、
そうですよね。
で、まあ、とりあえず一つデモを作りましょうという流れでできたのが最初のアルバムなんですね。
なるほどですね。ちなみにこれね、ちょっと失礼な質問になるかもしれないですけど、お二人の、まあ、バンドの名前、まあ、東京トランプっていうことなんですけど、その東京と名の付いたバンド、日本人のバンドがですね、曲調としてはアメリカのいわゆる伝統的なロックというか、そういう曲調だと思うんですけど、これで、そのアメリカ人の反応ってどんな感じだったんですかね。結構単純に興味があるんですけど、日本でいうとなんかこう外国人が演歌を歌うみたいな雰囲気があると思うんですけどね。すごくざっくりな、
まあ、多分近いようなリアクションはあったんじゃないですか。特にその我々の顔をまず見てなくて、名前だけ見たらやっぱり、やっぱりなんていうかな、茶化されるじゃないけど、
はい、
まあそういう人々のそのリアクションからはそういうのはなんとなくは感じてましたよね。
ああ、そうなんですか。
それは本当に、だから微妙な感じで、もともと特にトランプスっていう言葉の意味って、微妙な、
スラングが、
やっぱり微妙な取られ方がある。
はいはいはい。
やっぱり特に女の人たちの、なんていうか、その、売春婦じゃないけどね、やっぱりちょっとこう、非常にこう、下世話な、なんかそういう女の子たちっていう読み方もできるので、
はいはいはいはい、
なので私によく聞かれた、
もともとだから僕らはそのトランプスっていうのは東京ブルース・スプリングスティーンの歌から撮ってるわけですけども、
ありましたっけ、僕覚えてない、すいません。
要するにブルース・スプリングスティーンの一番有名なボーン・トゥ・ラン、
はいはい、
トランプス・ライク・アス・ベイビー・ウォー
ク、ああはいはいはいはい、
そっからトランプス
が撮るんですよ。そうなんですね。
トランプスの前に実はバガボンドっていうのも考えてたんですね。バガボンドってもちろん V ですね。
はいはいはいはい。
バガボン。
はい。
いわゆるこれもなんていうの、こう風天とかそういう、まあだから意味合いは近いんですよ、どっちも。ただトランプスの方がどっちかっていうと、そういうなんかちょっと女の子のちょっとこう下品な女の子みたいなニュアンスも出てきちゃうので、
はい、
やっぱりアメリカ人にしてみると、東京トランプスなんて言うと、要するに東京から来た知りがりの姉ちゃんたちのグ
ループとかね、
なるほど、ちょっとしたこうなんかパンク系のなんか、そういう、ね、姉ちゃんバンドっていう印象を、はい、そういうふうに捉えたことは随分あった
よね。ああ、そうなんですね。
そう、私よく聞かれたのが、
はい、
女の子バンドなんですかっていう、ね、
あなるほど
ですね、ことで、ごめんなさい、女の子は私なんですって言ってたことが本当よくありました。
なるほど。その頃の2000年ぐらいっていうと、やっぱりね、日本がバリバリこう絶好調の時代だったと思うんですけど、アメリカ人からするとね、いいように感じる人もいれば、まあそうでもない人もいたと思うんですけど、そんなところからもいろんな反応あったりしましたですか？
まあただ我々そうだ、実際だから演奏を始めれば、
はい、
そういう意味ではみんな聞いてくれたというか、おーという反応の方がずっと多かったってい
う、その
我々の演奏に対して悪く言うっていうのはあんまりなかった
ですよね。あ、そうなんですね。
そうですね。
だから なんていうの、なかなか名前と我々がくっつかなかったっていうの
は
結構やっぱ時間かかったんじゃないかなと思うんですよ、僕今思えば。
ちなみに
今でこそもう20年ここでやってるから、
はいはいはい、はい、
人々は多分もうだいぶ違う目で 見ますけど、
うーん、
やっぱり当時はなんとなくやっぱりその名前がちょっと微妙だっていう、僕はだから長いくそれは微妙に思ってたんですよ。実は東京トランプじゃなくて東京バ、本当に僕はどっちかというとバカボンの方がいいなと思ってた。ところがこの人が、あのやっぱりバカボンってその英語の人はね、英語ではだから V から始まるから、
はい、
全く問題なんだけど、
はい、
日本人の耳にはやっぱり、
ね、
バカボンに聞こえちゃうんで、
なるほどですね。
あのそれをすごく嫌がったんです
よ、ね。はいはいはいはい。なるほどなるほど。
だから別に東京バカボンでもいいじゃないかって思ってたんだけど、
はいはい、
まあ、最終的にトランプスということになったんです。
なるほどですね。あのちなみにその結成当時っていろんなエリアに行かれたと思うんですけど、あの どのエリアが反応良かったとか悪かったとかってあります？
最初のとにかくもういわゆるこのボストン、いわゆるボストンのメトロと言われるとですね、ボストン、ケンブリッジ、それから隣のサマービルとかっていわゆる、まあ、一番にぎやかなところを中心にやっぱりもうやるわけですよ、
はい。
で当時はあの結構クラブもやっぱありましたから、
はいはいはい、
そうですね、だいぶ今なくなっちゃいましたよね。
そうそうそう、だまあまあ一通りもだから最初の1年2年3年ぐらいっていうのはもう本当にひたすらもうその
うん
30分圏内ですよね。
なるほどですね。
僕からうんそのぐらいの中でもとりあえずもうできるところはどこでもやったっていうのがスタートですよね、はいはいはいはい。だからまあ、はい、まあまあいい悪いっていうかもうとにかく最初はもう無我夢中でやってるだけで、
なるほど。
そういう感じですよね。
なるほど。ちなみにその場所にいるお客さんの層っていうのはどういう人たちが多いんですかね？
まあ、ピンキリですよね。
まあ、ボストン近郊だとやっぱり、
はい、若い子たくさんいたし、
一緒に例えばその一晩で 4つのバンドが出るうちの1つとかいう仕事が多いわけですよね、ボストン近郊だと。でそうすると周りのバンドってみんな学校の友達連れてきてるとか、はい、親を連れてきてるとか、はい、なんかそういう層が多かったんで、まあ、でそういう時期をこうやってだんだんちょっと外に出ていきますよね、はい、1時間圏30分圏内で1時間圏内になり、はい、まあ1時間半圏内になり
する
んですけど、
はい、
1時間圏内ぐらいになると例えばそのセーラムとか、ケーブルとかいったちょっとローカル、田舎の方に出てくる。そうするとその地元の、なんかこう音楽好きなおじさんおばさんが私たちのことを喜んで聞いてくれる
っていうのは、あのちなみに僕の理解だとその当時のアメリカの音楽のプロモーションってまず最初なんか地元のなんかラジオ局なんか出て、でそれでこうパブリシティやっていくイメージがあったんですけど、そうですね、そういう活動もよくされてたんですか？
そうですね、はい、
実際あのやっぱりアメリカっていうのはラジオがすごく強い、いわゆる、まあ、大体どの大学もそういうラジオ
カレッジラジオ
持ってて、なるほどですね。
そうそうそう、だから、まあ、やっぱりそういうことやってると必ずやっぱりそういう人たちってなんかいろんなとこにやっぱり出てくるわけです
。はいはいはい、
ちょこちょこちょこと、でまあ、まあ当然カレッジラジオっていうのは、まあ、基本的にお金がかかってないから、あのまあもう要するに出ろと向こうとしてもやっぱりかけるね、
かけやすい
かけるバンドが必要なわけで、
はいはいはいはいはい、
でまあそんなこんなでだいぶあっちこっち声かけてもらって、ね、まあ実際スタジオに行って生で演奏したりとか、
はい、
よくやりますね。
そういうことよくやります。はいはい。
ちなみにその一日何ステージとか、あの最高やられた数どれぐらい演奏されたんですか？
一日でもダブルヘッダーが
せいぜい2つじゃないですか。
昼間ラジオ行ってそのままその近くのバーで演奏するとかくらいです
ね。それね、ケンブリッジからあっちのほらウエストブリッジオーダーの方にかけてた
ので、ああなるほど。
二つぐらい掛け持ちするのはよくあった
こと。ああそうなんですか。なるほどですね。ちなみにその活動当初っていろいろご苦労あったと思うんですけど、一番最初にこう手応え感じ、要するにあこれで俺たちやっていけるんじゃないかなって思った瞬間ってどんな時でしたですか？まあ覚えてらっしゃればですけど、ずいぶん長いキャリアなんで。そんなのないですか？
ご謙遜も
今でも不安なんです
よ。いやよく言いますよ。
ないですよね。とにかくなんかやっていかなきゃっていうんで、で、まあアルバム要するに今まで 8枚出してるんですけど、はい、やっぱ常に何かを作って発信していかなきゃっていうところでこう、ね、後ろからこう押されるっていう感じでやってきたような気もするし、別になんか何かに満足したからじゃあ次っていうことでは なくて、
はいはいはいはい。
常になんか満たされないから違うことをやってみようかとかいうのはありますよ
なる
ね。
ほどですね。
常に満たされてないし、
うん、
不安だし、
そう。
常に欲求不満みたいな感じですね。
常にできてないなって、できないなっ
い
て。
や、でも、ステージ、この間ね、実際ライブ聞かせていただいたんですけど、ステージ上では全然そんなの感じなくて、やっぱり時期がほら、こういう時期なんで、もっと、暗くされてると思ったんですよ、僕は。どっちかっていうと、ギグがなかなか開けないみたいな感じで。でも、全然、お二人から逆にパワーもらったって感じでした。だから、さすがプロだなと思いました。
いや、あの日は楽しかったですよ、本当に。
そうですね。
もうまるで日本の真夏の夜のように暑いね、うだるい暑さで。
ビアガーデンでコンサートだったんですよね。
そう、だからビールもうまいし、でもあそこの客層もとってもよくてね、すごくサポートしてくれる人たちで、まあ、もうあれは本当にやってて楽しかったんで、まあ、そのままが出たんでしょうね。
そうですね。すごい元気いただきました。ありがとうございまし
いえいえ、
た。
こちらこそありがとうございます。
で、多分これも僕の理解ですごい、これが一番新しいアルバムかなと思うんですけど、If I Die Tomorrow っていうアルバムがございます。これが一番新しいアルバムになりますかね。
まあ、If I Die Tomorrow とI'm a Tiger っていう、実は2つあって、それは1つのプロジェクトからできてる
そうなんです
そ
か。
うなん
ちょっと
で
このアルバムのなんかまつわるお話があれば、ちょっとお聞きしたいなと思ったんですけど。
すね。まあ、そのだから2つ、まあ、1つの最後のレコーディングっていうことになるんですけど、まあ、それが我々の今までやってきた中ではまあ集大成でしょうね。一番よくできたと我々思ってるんですけど、まあ、いろんな意味で今までやってなかったことをこうチャレンジして、そういう結果があそこに収まってるんで、
まあ、曲作りから入ったっていうか、じゃあレコーディングするから12曲作ろうじゃなくて、じゃあとにかくいっぱい曲を作ってみて、でいっぱい撮ってみようと。でその中で組み合わせたりして、一つのアルバムを作っていこうという発想から出てきて、で結局
17、7、8やったのかな。
18トラックぐらい撮ったんですかね。でその中で選んで、If I Die Tomorrow を作って、で、まあ、実際公にできたのが2018年で、まあ、いろいろプロモーション19年にして、じゃあ次のアルバムを作ろうかって言ってた2020年にコーナーが来ちゃって、でもともとその18曲撮ったやつから、最終的に日本、まあ、日本で先に11曲出して、でアメリカで13曲のバージョンを作って出したと。で残っている5曲があるわけです。でそれに関してはちょっと、まあ、どうしようかで中ぐらいにしたのを、やっぱり何か発信しないといけないという、またそういう一つのこのなんて言うんでしょう、任務というかいうところから、残りの5曲もちゃんとアルバムにして出そうということで、最終的にもうそれで完結するような、2部作
なるほどですね。
作ったんです。
じゃあ結構これ思い入れのある1枚になったってことですね。まあ全部のアルバムも思い入れがあるんでしょうけど。
これやっぱり制作か、それにあたってはやっぱり、まあ、
相当
かなり進
ね。
みましたね。
で
ベル
すよ
ギー自体もそうだ
ね。
し、
はい。
実際だから我々プロデューサーを、まあ、友達なんですけども、プロデューサーをお願いして、で実際このスタジオでレコーディングしてくれた人っていうのはなかなか大層な人で、ラッキーカーライブ、まあ、これ実際彼の芸名なんですけど、近所住んでですね、メントフォールか。だからまあ上、ボスの北30分ぐらいなんですけど、で彼は実はバリー街のレコードをこうミックスとかして、でちゃんとそれでグラミーを2つ取ってるんだな、バリー街
すごい。
のところで。まあ、だからそういう、本当にだからそういうレベルの人ですね、本当のそういうレベルの人で、実際にやっぱり、スタジオっていうのは彼の家なんですよ。彼の家にこう、もうすべてセットアップして、で実際彼はドラマだったりするから、もうドラムがいっぱい並んでたりして、やっぱりね、ドラムってすっごく大事で、ドラムの音がやっぱりもう本当に全体の音をこう左右するぐらい、やっぱりドラムの音って大事で、でもそういうところから、なんかすごく細かいところまで、やっぱりこう、今回のレコーディングではやっぱりこう、 なんていうんですかね、
はい、
あのやることができたんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあ、曲によってね、そのそう使うあの
スネアを変える
とか、ギターも使うアンプを変えるとか、ギターを変えるとか、まあ、結構細かく、
はい、そうそうそう、本当に音作りをしたっていうんですかね、
うんうん、
かそういう意味で、いろんな意味でもやっぱりあの我々も楽しかったし、新しい勉強をする機会もあったし、
なるほど、なるほど、
そういうセッションでしたね。
なるほど、ありがとうございます。
曲に関しても、はい、すごく時間をかけて練って、うん、歌詞からあのグルーヴからいろんな部分をやっぱり時間をかけて練ったと、はい、でやっぱりそのこのプロジェクトに至るまでいろいろなそのアルバムもね、こうちょっとロック系だったり、
はい、
ブルース系に頑張ろうとしていこうとしたり、なんかいろいろこううじゃうじゃしてたんですけど、はい、まあ最終的にちょっとなんかもうあの好きにやってみようよっていうか、はい、あのギターもなんか地味編みたいにガーって弾いてみたいとか、はい、ね、グルーヴもやっぱりその彼の好きなあのニューオーリンズのフィールをもっと取り入れてみようよとか、はいはい、もうちょっとあんまりなんかこうブルースに固まらない、なんか私たちって結構ブルースバンドっていう
風
にカテゴライズされたりするんですけど、まあ、実際そんなね、もうコテコテのブルースバンドじゃないし、やっぱりもうデュオとかトリオでそんなコテコテのブルースはできないんで、で、もともとそのブルースをやろうと思ってきたわけでもない。で、自分たちの曲を作って自分たちの演奏したいっていうところがやっぱりスタートなんで、あのちょっとそういうなんかブルースやんなきゃとか何々やんなきゃとかいうのを取っ払って、
なるほど、
ちょっと好きにやってみようかっていう発想がベースにはなってるんですよ、
はい、なるほどですね。
だから曲作りも違うし、
はい、
あの一緒にやってる人たちも違うしみたいなところで、はい、ちょっと今までの中では質の違うものができたんじゃないかな。
ありがとうございます。そしてじゃあこの最後にこのアルバムタイトル曲なんですけど、まあ、If I Die Tomorrow っていう曲をちょっと流しながら今日はこれで終わりにしたいなと思いますけど、
はい、
次回ですね、アメリカといったらやっぱエンターテインメントの本場だと思うんですね。で、ボストン拠点にいろんなとこ回られたと思うんですけど、ちょっとそのあたりのなんか思い出話があればお聞かせいただければありがたいなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
If I die tomorrow, can I count on today? If I die tomorrow, can I count on today? Would you be so kindTake away my sorrow and help me see the light of day, the light of day, the light of day, the light of day. Soon it will be. Oh, dead and gone. find out tomorrow. Can I call on today? Would you be so kind to take away all my sorrow and help me see the light of day? The light of day. The light of day. The light of day. We'll be right back.